失敗を恐れずにチャレンジすることって得意ですか？こんにちは、プレゼンテーションアドバイザーの野村隆之です。僕が心がけていることの中で、今言った失敗を恐れずにまずはチャレンジするっていうことがあります。まあ、よく言いますよね。失敗を恐れていると行動が出てこない、で行動がしないと経験が積まれない、経験が積まれないから実力が生み出されない。結局失敗を恐れるということだけで、将来その先にある成功をつかみ取ることができなくなってしまう。だからこそ失敗を恐れずにチャレンジしようとよく言うことなんですが、正直この考え方は僕の中で自然と息を吸って吐くようにできることではありません。どうしてもですね、完璧主義なところとか、失敗をしてるところを人に見せるの恥ずかしいとか、いろんな思いが出てしまいます。でもそんな考え方をしたままだと、どうしてもね、行動が前に進まないので、無理やりにでも自分に失敗を恐れずチャレンジするんだ、成功は失敗の後にしかない、そんなことを言い聞かせながら長い間やってきました。長い間やってきても、それでもまだまだ自分の血肉に変わったとは言えなくて、だからこそ無理やり意識的にそう思わせているというところがあります。まあそれでもね、経験量が増えてくると、失敗を恐れずにチャレンジするっていうことそのものの経験量が増えてくると、癖づけの意味があって、だんだんとその抵抗は弱まっている気がします。ダイレクトレスポンスマーケティングの世界で有名な起業家の一人、マイケル・マスターソンという人物がいるんですが、この人がですね、こんな言葉を残しています。成功する人たちはあらゆることが 100% 正しい、または成功することが絶対に確実になるまでぼんやりと待って過ごしたりはしない。彼らは勝算がどれぐらいかを、そして勝ち目がまあまああれば大胆かつ精力的にする、この言葉を残しています。彼は、人々が人生で失敗する最大の理由の一つは、効果的な行動を起こさないこと、もう行動してないことそのものだと、まあ今言った通りですね、失敗ビビって行動してないというふうに言っています。そしてこうも言っています。失敗することのコストは行動しないことのコストに比べれば大しては大きくはないと。だからこそ勝算を見出して、とにかく失敗する確率を残していたとしても行動しろ、そんなふうに言っています。別の起業家で一人、ジョーダン・ベルフォートというですね、レオナルド・ディカプリオが主役をやったウルフ・オブ・ウォール・ストリートという映画の主役、実際実物の人物だったんですね。彼はですね、こんな言葉を残しています。エレガントに失敗せよ、そして大胆に成功せよ。エレガントに失敗せよというのは、負け戦に大きな博打を打つな、そして勝ち戦の時に大きく晴れ、まあちょっと僕の意訳が一部含まれますが、こういうふうに言っています。彼ら二人に共通するのは、勝算を見定めてちっちゃく貼るのか大きく貼るのかを判断せよ。 100% 勝てることが決まってから大きく貼るっていうのでは行動量が減ってしまう。だからといって負けるに決まってるところに大きく貼ったら破産してしまう、こういうふうに言っています。本当にその通りだなと思うんですが、この勝算を見極めるという考え方、非常に僕は腑に落ちていてですね、失敗あるもんだからって言って目つぶって前に出るんでもないし、石橋を叩きすぎて割ってしまう、チャンスを逃してしまうというのでもない、まあまあいける確率あるんじゃないかって言ったら前に出ようと、この成功確率とスピーディーさ、経験量、行動量のバランスを取るというところが非常に大事な考え方だなと思います。それでふと思うのがですね、じゃあ勝算ってどれぐらい見たら5なのかというところなんですけれど、これね、なかなか 取り組むべきことによっても、例えば3割見えたらもう5かもしれないし、7割見えたら5かもしれない。それはコストとリスク、いろんなことが関わってくるんですが、ちょっといろいろ考えたときにですね、ふと調べてみたくなったのが、プロ野球、ペナントレース。優勝チームはどれぐらいの勝率で優勝しているのか。ちょっと調べてみるとですね、意外な数字が出てきました。僕が生まれたのが昭和51年、1976年なんですが、それ以降、勝率6割超えで優勝した回数が21回、勝率6割未満で優勝したのが23回。実は44回のうち半分以上が勝率6割取ってないんですよ。優勝したチームでさえ。ちなみに最も勝率高く優勝したのが6割7分7厘勝率。これが1990年の巨人。そして次に良かったのが2012年同じく巨人で6割6分7厘。3回に2回勝って優勝してるのって20年に1回あるかないかぐらいなんですね。非常にレアであると。それだけの勝率を上げるのは。僕の感覚ではあんまり高くないという感じなんですが、これ聞いてるあなたの感覚ではいかがでしょうか。当然の話、まあ、勝率10割って考えられないし、でも7割ぐらいは言ってたりするのかなと思ったんですけど、全然そんなことないんですよね。だって1位のチームってものすごい戦力差を持ってることってあるわけじゃないですか。もう全員4番みたいな、全員エースみたいな。なのに3回に1回は負ける。このことを考えると、やっぱりこう失敗とか負けを恐れて行動に出ないってすごくバカバカしいことだなと思うんです。どうせ万全に揃えたって状況、それでも3回に1回負けるんだから、3回に1回失敗するんだから、もう負け知らずのままでもう勝率100割いけるもんだ、ちゃんと準備さえしすればって思うことがいかに時間のロスになるのか、これがわかると思います。誰かがね、失敗したことに対して、まあ、あいつ能力が低いからそんな風になるんだ、あいつ準備が足んないからそんな風になるんだっていう風にマウント取ってしたり、これがいかに世間知らずのことなのかがわかります。負けることを計画に最初から組み込んで、失敗することを計画に最初から組み込んで、そこで学びを得る、経験を得る、次に生かす、成長した後に大きな価値、成功を見込んでいく、そこまでしっかりと組み立てろというのが、僕はマイケル・マスターソンであったりジョーダン・ベルフォートの言っている言葉の中から感じたことです。ということで、本日ここまでにしましょう。バイバイ。